はい、こんにちは、渋谷です。今回は追客セミナーの DVD をご購入いただいた皆様に、新年キャンペーンとして音声セミナーをプレゼントしたいと思います。タイトルは休眠客が宝の山に変わるコロナ禍でも売れる追客方法とはというタイトルでお送りしたいと思います。それで、じゃあ早々いきますね。今はご存知の通り世の中コロナ禍にあります。多くの住宅メーカーさんや工務店さんはやっぱり非常に集客に困っている状態なんですね。いっぱい来てるとこももちろんありますけれども、ほとんどがやっぱお客さんが少ない状況です。やはり昨年のゴールデンウィークの自粛要請がかなりやっぱり響きましたよね。だいたいゴールデンウィークで、お客様を見つけて、それで夏ぐらいまで食べていくという契約していくっていう感じなんですけどね。ゴールデンウィークがもう完全な自粛になりましたんで、かなり、昨年は厳しかったと思います。ただでも売れてる人もいるんですね、中にはちゃんと。そこで追客にやはり力を今年は入れた方がいいんではないかということで、この音声セミナーを、追客セミナー DVD ですね、あと動画もですけど、それを買ってくれた方に、お配りしようということにしました。で、新規客が少なくなり、今年も多分少なくなると思います。で、契約数もかなり減ってくると思います。しかし、たとえまあコロナ禍でも順調に売れてる住宅メーカーや住宅営業マンはいらっしゃるんですね。だから、コロナだから売れないって言っていたら、しばらく売れない状態になります。それでは困るわけですね。会社が潰れてしまいます。国もいろいろと住宅業界に手を打つようですが、それを待っていたら実際にもう手遅れになってしまいます。じゃあどうすればいいのか。これは、今回私が話すことは、以前消費税が上がった時とか景気が悪い時、そういう時に私が新規のお客様が来ない時に実際に私が行っていた方法です。新規客がいないのならば、既存客、管理している管理客をランクアップさせていくしかありません。皆さんが管理している中長期のお客様のことです。それだけでも全員の名簿を合わせればかなりな名簿の数になるはずです。今は訪問などコロナの影響で論外です。訪問なんかしちゃダメですよ。今は第一、効率が訪問は悪すぎます。まず契約にはなりません、ほとんどの方はですね。しかし私もそうだったんですけど、結構電話打ちを嫌がる住宅営業マンの方が多いんですね。私も嫌でしたから。電話打ちを嫌がる理由っていうのは、自分でですね、売り込む電話だと自分自身で思い込んでるからなんですね。皆さんの自宅にも、まあ携帯電話でもいいですけど、営業電話がかかってきますよね。それがやっぱり営業電話ってうるさいっていうか、うざいっていうか、そういう印象を持ちますよね。その売り込みの印象が知らず知らずのうちに住宅営業マンの皆さんの頭の中にも染み付いているんです。だから、自分が同じことをしてるんじゃないかと思って、要はその電話打ちが嫌いになるんですね。だったら売り込まなければいいんです。どういうことかというと、自分自身で電話するのは売り込みではないと、 お客様の要望を再度聞くためだと自分に言い聞かせること、これが非常に大切です。これを自分に言い聞かせて、そもそも変なものを売ってるわけじゃないんで、で第一展示場に一度来てるお客様なんで、あんまりその売り込む、なんていうんですか、迷惑電話ってこう思わなくて構わないと思うんですよね。だから売り込まない電話をかけていくんだと、お客様の話を聞くんだということで、電話をしていくと。それでこれ目標を持たないで、ただどんどんどんどんお客様に電話をしても全く意味がありません。もう一回断られるともう電話しづらくなりますんで、いや目標を立てると、1日にまあ3から5件の資料を送る約束を取ることを目標とします。いいですか。1日に3件から5件の資料ですね、資料を送る約束を取ることを目的とします。また1回でアポイントを絶対に取ろうとしないこと、1回でアポイントを取ろうとしないこと。これはですね、1回でアポイントを取ろうとしてお客様に断られてしまうと、もうそのお客様に電話をかけることができなくなるんですね。そうするとニュースレターとか、手紙とかそういうことしかできなくなっちゃうので、1回でアポイントを取りに行こうとしないということ、丁寧に丁寧に掘り上げていくということですね、お客様を。だからどんどんどんどん名簿に、電話をしていくっていうことはしない方がいいということです。まずはお客様の話を聞きに入ることこそが、これが非常に大切なんですね。いきなり、でお客様に電話をして説明をし始めてしまうと、お客様は瞬時に電話を切りたくなります。もうそうなった瞬間にまさに迷惑電話とされるわけです。もうひどい時にはその番号を登録されて、その番号の時には今も電話の音も切り替えられるので無視されるようになります。これが電話に出ないという状態になるわけですね。お客様がもうこうなると、そのお客様とは何も話ができなくなります。これ非常にもったいないことですよ。なんであなたの会社を選ばなかったのか、なぜあなたの会社に、展示場に来てくれたのか、そういう理由も全くわからなくなるんですね。そしてそのお客さんはフェードアウトしてしまうと。これは一番あっちゃならないことですね。そうやって名簿は大切にしていきましょう。そして電話打ちで、この管理客に電話を打つときに一番大切なこと、いいですか、一番大切なことは、お客様と何回も連絡が取れるような状態にしていくことです。しておくことでもいいですね。要は一回電話してアポイントの打診をして断られて終わりというパターンが一番多いので、はい次、はい次ではなくてですね、電話をしたら何回もそのお客様と連絡が取れるような状態にしていくことを追客と言います。ではどうやればいいんでしょうか。それはですね、お客さんって、住宅営業マンには話さない、質問してこない、これが電話打ちの基本です。お客様から住宅営業マンに本音は話してきませんし、自分から質問などしてきません。これが当たり前だと思ってください。そこでまず軽くアンケートに書いてある内容をお客様に聞いてみるんです。軽くですよ。要は話をしてくれるかどうか、 アンケートに例えば何か書いてあれば、それについてこうこうこう書いてありますけども、これはどういうことですかとか聞いてみるんですね。で、お客さんが話してくれるのか、要は軽くジャブを打ってみるわけです。じゃあちょっと例え話として、例えば、住宅営業マンが今鈴木さんにいただいたアンケートを見させていただいているのですが、まだ住宅展示場を見学し始めたばかりということで、もういろいろご見学されたんですかと聞いたとしますね。そこでお客様が、はい、見学して回りましたという答えが返ってきたならば、ここで話を続けます。住宅営業マンが、どこかお好みの住宅メーカーさんはありましたかと、あくまでも明るい声でお客様に聞いていってみます。そしてここから話を広げていきます。するとお客様は、それがなかなかみたいなことを言ってくる場合が多いですね。こういうお客様はランクアップができる可能性が大です。要は契約をしていない、悩んでるってことなんですね。どこの会社にしようか。契約してたらアウトです。もうその契約してたらもう、その名簿は外してください。もうしょうがないですから、それはですね。あと契約してて、あなたの会社がなぜダメだったのかっていうことも、なぜ選んでもらえなかったのかっていうことも聞いてみると、ここでは勉強になりますね。で、それをメモしていくと。そして、要は簡単に言うと、こういうことを、なかなか、みたいなことを言ってくるお客さんっていうのは、簡単に言うと、決めきれないんですね。でも、これは当たり前なんです。プランもない。金額も出ていない。ということは、検討のしようがないわけです。例えば、車屋さんのホームページを見てるとしますよね。金額が出てるじゃないですか。車屋さんには。中古でも。で、たまに ASK ってこう、要相談みたいな、要横断ですかね。っていう、車ってありますよね。あれが全部要相談になってたら 検討のしようがないですよね。で、要はそれと同じで、その状態なんですね、お客さんは今。いや、プランもない。要は車の種類も決まってない。金額も出ていない。種類が決まってないんで、車の値段も出ない。当たり前ですね。検討のしようがない。だから注文住宅も同じで、プランも、書いていない。だから金額も出ていない。で、いろいろ見学して回っても、検討のしようがない。もう簡単に言うと、ホームページでわかるようなことしかわからないということです。それでは、やっぱりお客さんは決めきれないんですね。そこで、こういうお客様を、追客から掘り起こしていきます。そもそも、お客様って、いくら、坪単価いくらと言われても、そもそもお客様は坪いくら自体のイメージがわからないんです。坪っていうものがわからないんです。お客さんは。平米でもわかりません。基本的にはですね。まあ大体想像つくのは畳数ですよね。畳何畳ぐらいだったら大体想像はつくと思います。でも坪単価とか、まあいわゆる坪、平米。まず平米という言い方しませんので、普通は。建築用語なのでお客さんは分かりません。だからできれば畳数で話してあげるということがいいと思います。で、よくその延長線上でお客様の家は坪いくらで建ちますよと言われれば、検討の余地は少しは金額面で考えることはできるかもしれません。だからそういうやり方をやってる、住宅メーカーさんってありますよね。まあ現実にはなかなか立たないということがあるかもしれませんけれども。 しかしですね、そんな壺いくらで立ちますよと言われても、そもそもプラン図も書いてないのに大きさも分かんないわけですよ。自分たちが欲しいっていうですね、お客様にはだから本当に何も分からないんです。そういう状態にあるということを頭に入れておいてください。で、このような場合のお客様の多くが中長期客になってしまいます。ちょっと厳しいかもしれませんけど、ちょっと厳しいかもしれませんけど、これは住宅営業マンの初回の出来が悪いからなんですね。まあ、とりあえず今回は初回接客は置いておきますが、初回接客のをやっぱりピシッとできていないと、追客もなかなかアポイントを取って、実際追客から上げようとしても初回接客のやり直しになるので、また結局一緒なことになるわけですね。だから初回接客は絶対にできるようにしておいてください。で、とりあえず今回はちょっと追客の話なんで置いておきます。